なんかありますか？
漫画話、ゲーム話でもしますか？
本編でしましたけどね、ある程度。
しましたっけ？
ゲームの漫画の話をしましたけど。
ああ、しましたね。まあ、じゃあ、もっとちゃんとしたゲームの
話。ちゃんとしたゲームの話か。
なんすかね。最近、夜な夜なダークソウルズ3ってのをやっててですね。
はい。
これはその、フロムソフトウェアっていう日本のゲーム会社さんが開発して、で、パブリッシャーはバンダイナムコっていう、ちょっと変わり種の携帯なんですけども。
はい。
で、難しいんですね。
うん。
ひたすら難しいんですね。なんていうのかですね。もう、心が折れるくらい難しくて、毎晩、子供が寝静まった頃、12時とかから3時くらいまでひたすらやってるんですが、まあ何回も何十回も死んでですね、もう、なんでこれ始めたんだろうっていう拷問のようなですね、こう、無知で打たれながらゲームするような感じをしながらやってますけど、まあ、面白いですね。
うん
まあ、ゲームとしては、ダークファンタジーな、サードパーソンビューのアクションゲームなんですが、むずい。はい、おすすめです。
マゾ系ですかね。
マゾ系ですね。死にゲーって言われてますけども。
うん、
いやー、難しいですね。で、オンライン、まあ、対戦機能というか、オンライン機能が充実してて、まあ、特定の条件満たすと、他のプレイヤーが助けに来てくれるとかあるんですね。で他のプレイヤーが攻め込んでくるっていうのもあってでみんなこう相当訓練されてるんでですねこの攻め込まれると一瞬でやられるんですねあれ勘弁してほしいですね、
うんうん、日本のユーザーが多いわけですよね。
どうなんでしょうね。日本で3月に出てこっちで4月に出て、
うん
多分というか評判としてはこちらでの方がむしろ売れてると思いますね。
おー、そうなんですね。
ハードコアのゲームって、もはやこう、直屋さんも話してましたけど、主戦場がこう、アメリカとかヨーロッパなんでですね。うん、多分売り上げで言うと、全然知りませんけど、多分、日本対国外で2対8とか、そんなくらいになってんじゃないかと思いますね。
へぇ。
で、フロムソフトウェアのゲームって毎回ハードコアなんでですね、このダークソウルズ3の前に出したのがブラッドボーンってやつだったんですけども、
うん、
これも相当こちらで受けて、GDC の、アワード、ゲームアワードっていうのがあるんですけども、毎年、売り出した、2015年に売り出したゲームの、まあなんでしょう、ゲーム版アカデミー賞みたいなもんですね。で、その中にノミネートされてた、日本のゲームで一番多かったのがブラッドボーンですね。で、あとは任天堂のスプラトゥーンであるとか、あとは日本のインディーの方が作ったダウンウェルっていうスチーム用向けのですね、これ8ビットゲームですね。
うん、
とか、今年は3本4本しか日本のゲームノミネートされてなかったうちで一番評判良かったのがそのフロムソフトのブラッドボーンですね。で、その続編の超難しいダークソウルズっていうのがあるということです。はい、
はいはい。今、昔のショーノートを漁ってましたけど、
うん。
直屋さんが去年の今頃、ダークソウルの話してますね。
ああ。
これ2かな？
去年の今頃だと2ですね。
うん。
まあ、2もひたすら難しくて。うん、勘弁してくださいですね。2も結局最後までいかなかったんじゃないかな。うん、1はクリアしたけど、2はクリアしてない気がしますね。なんとか。
まあ、夜な夜な、その、なんだ、時差ボケを利用して、
うん、
夜な夜なずっとやってるっていう。
ええ、ね、打ち打たれ続けてるっていう。ひどい、ひどい話です。
ねえ、
うん、
前やってた抜けられなくなるゲームは終わりましたか？
ああ、フォールアウト4ですかね。
うん、
あれはむちゃくちゃ良かったですね。なんて言うんでしょうね。こう壮絶なゲームでしたね。一つの人生をその中に見たというかですね。 こう、マルチシナリオなんですけども、マルチ、途中で分岐できるんですね。いろんな、その、勢力があって、その、どの勢力についてゲームをクリアするかって分岐できるんですけども、僕的には、その、選択の余地なくあるルートを通って、
はい、
で、それ一回クリアしたらもう、それで十分っていうですね。なぜなら人生は一回しかないからとかですね。
すごいな。
いや、相当良かったですね。良かったです。
なんかでも、終了して、この世界から抜け出すのが怖いっていう。
そうそう。
言ってましたよね。
ええー。まあ、今はちょっと、復帰しましたけども、まあ、当時はその、なんでしょうね。ポストアポカリスプ、ポストアポカリプス系っていうんですけども、はい、まあ、核戦争後の世界とかですね。うん、まあ、マッドマックスとか、北斗の拳とか。まあ、あとは、そのゾンビ、ゾンビアポカリプスの後であるとか、その系のゲームなんですけども、まあ、それがその、かなり現実感のあるポストアポカリプスでですね、こう、うちのガレージの中とか、割と汚くてぐちゃぐちゃなんですけど、それを見るたびにですね、フォールアウト4を思い出すというですね。
現実とゲームの区別がだんだんつかなくなってきてるんじゃないですか。
まあ、だんだんでなくて完全につかない感じですね。こうゲームの中でですね、こう、木片とかですね、いろいろ、ツールを組み合わせて銃を作るんですけどもですね。まあ、これはいざとなったら役に立つなとかですね。まあ、相当おすすめのゲームですね。いいですよ。はい、フォールアウト4。
フォールアウト4。
はい。系列としてはそのオープンワールドのロールプレイングゲームで、で、これが出るとですね、シェンムー3とかは、シェンムー3もそのオープンワールドの先駆けではあるんでですね、相当期待感は高まってるんで、厳しいだろうなという気しますね。まあ、この10年で、まあ一番とは言わないかな。まあトップ10の中には入るゲームだと思いますね。
いや、今度は直屋さんと白朗さんで、
う
ん、ひたすらゲームの話をするっていう
語り合う話
会をやってもいいんじゃないですかね。
ああ、そうですね。
なんかわかんないですけど、話聞く限りすごいジャンルとかハマってるゲームが合致してる感はありますよね。
ああ、そうですね。ハードコア系ですよね、直江さん。うん。まあ僕ゲームはどっちかっていうと見る方が好きなんですけどね。
ああ、人がプレイしてるのを見る。
ええー。
うん。
まあ、下手だっていうこともありますし、そのさっきも言った、グラディウスずっと、グラディウス3ずっと見てたっていうのもありますけど、
うん、
まあゲームは見るのが一番です。
でもそうすると、でも、Twitch とか YouTube とかでゲーム実況とかやってるのありますよね。
ああ、そうですね、
うん。
そう、それはありますね。それで足りるんじゃないかっていう話もある。
僕も昔ニコニコ動画でゲーム実況の動画とかたまに見てましたね。
ほうほう、
うん、面白い人は本当面白いですよね。
うん、そう、ダークソウルズも、難しいんでですね、基本的に攻略サイトを見ながらやってるんですね。で、ボスで詰まると、まあ大体詰まるんですけど、ゲーム実況を見て、倒し方を見て、あ、なるほど、なるほどっていう、そういう感じですね。
直江さんが、ちょっと前の回の時に、そのゲームに難易度オプションをつけるなっていう話をしてたと思うんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。うん、ええ、してましたね。
白朗さん的にはそれどうですか？
そうですね。まあ、その、僕としては、作る側の感じで言うと、まあ、お客さんをどれだけ楽しませるかっていう点から、つけた方がいいのではという気はするんですけれども、
うん、
そうですね、それちょっといつか話したいなと思ってたんですけれども、
うん、
ゲームごとにそのどうやってお金を集めるか戦略、まあビジネスモデルですね、
はい、
が結構違っていてですね、まあ例えばさっき言ったアーケードゲームですね、アーケードゲームは、だいたい3分から5分で100円を入れてもらうことを中心にこうゲームバランスとか作ってあるわけですね、うん。で、まあ普通の人には3分で終わってもらうと。なんでまあその3分の間で一番面白いところを味わってもらうようにこうサービスするわけです。
うん、
で、コンシューマーゲームっていうのは、 今のコンシューマーゲームってだいたい30時間40時間は遊んでもらえるっていうことを中心に設計してるんですね、
うん、
で一つゲーム買って、59ドルとか、60何ドルかとかで、3、40時間遊んでもらうと、
うん、
でもって、なんて言うんでしょうね、売り切りではあるんですけれども、プレイ時間があまりに短すぎると問題があって、
うん、
何が問題かというと、買って10時間でクリアしちゃうと、普通の人ってこうゲームストップにそれ持ってくわけですね。で、ゲームストップで中古が、出回ってしまうと、そこの中古の売り上げはゲーム会社には入ってこない問題というのがあって、
はい、
で、それはできるだけ避けたいと。どれくらいの期間避けるかっていう、避けたいかというと、ゲームの売り上げってだいたい最初の3週間、4週間、もっと言うと1週間、2週間でだいたいピークがあるんですね。なんで、売り出してから1週間、2週間は中古に出回らないようにゲームバランス調整するわけですね。で、その分コンテンツも盛り込んで、例えばカード集めであるとか、アイテム集めであるとか、で、そういうのも盛り込んで、できるだけ3、40時間は中古に出回らないようにすると。
やり込み要素を少し追加するっていう。
そう、そういう感じですね。うん、で、逆に、無限に遊べるようだと困るわけですね。なんでかというと、次のゲームを買ってくれなくなるんで。
うん、
なんで、その3、40時間過ぎたら飽きてもらわないといけない。という、このさじ加減がコンソールゲームにはあるんですね。で、もう一個がそのソーシャルゲームでですね。ソーシャルゲームはどういうのが一番ベストかっていうと、細く長く永久に遊んでもらうと。というのがミソで、で、それをこう達成するために毎週イベントを開いたりであるとか、アイテム追加しました、カードを追加しましたで、こう、ガチャンガチャンガチャンガチャンしていただくと。っていうですね、こう、バランス調整というか、こう時間をどう使ってもらうか設定するのも、ゲームごとに、ゲームの種類ごとに違っていて、
うん、
で、その点から、コンシューマーゲー、PC ゲーに、難易度調整つけるっていうのは、まあ、ありだと思いますね。あんま難しすぎるとすぐ中古に出回っちゃうとか、ありますんで。ただその直哉さんも言ってたダークソウルとかに難易度調整はない方がいいですね。これはこう必死に鞭打たれながら頑張るユーザーが 3,40 時間泣きながらやるゲームだっていうのは決まってるんで、それをこう緩くしたところで何も変わんないっていう。はい、
多分直哉さんも言ってましたけど、そのダークソウルみたいな謎ゲーを例にするのは、そもそもあまり例が良くなくて。
ああ、そうですね。
うん。そうじゃなかったとしても、ゲームオプションをつけるのは、なんかちょっと逃げみたいなところがあって、
うん、
うまくゲームを設計すれば、難易度設定なしでも、その、ハードコアユーザーでも、一元さんでも楽しめるのができるんじゃないかっていう。
ね、どうですかね。うん。ラーメン屋さんに行ってカスタマイズできるのがいいか。それとも、うちの店はこれだけだっていうのがいいか。
うん。
どうですかね。
いや、理想を言えばね、うん、うちはこの一品しかないから、って言いたいですけどね。
うん、ああ、そうっすか。こう、ラーメン屋行って、マシマシバリカタでとかっていうのが、かっこいいぜとか。
あれですかね。一覧とかに行ってね。
そうそう。
メニューをガンガンカスタマイズして。
うん。どうですかね。多分そこまで手間割きたくないっていうのは、あるかもですね。うん。ユーザーさんもいっぱいいるんでですね。はい。僕みたいな動く的になるユーザーもいますし。
あ、黒さんはゲームはどれレベルでプレイするんですか？普通にノーマルで。
最初ノーマルでやって、でも FPS とか最初からイージーでやっちゃうこともありますね。
うん、
そのゲーム、FPS って何でしょうね、こう、ハンティングを楽しむ要素っていうのもあるんで、僕はそこはですね、いらないんで、最初から話だけ 見てクリアできればいいかっていう感じしますね。そうですね。FPS、なんて言うんでしょうね。そう、やっぱプレイヤーってハンターに通じるもんがあってですね。昔ある時その、この先 Xbox で出るゲームですよっていうんで、社内でデモを見せる回というのがあってですね。で、そこで、こう、細かいキャラクターがいっぱい出てくるゲームがあったんですけども。で、それを見て、こう、なんでしょう、こっちの人はみんなハンティングの真似をするんですね。うん、こう、プシュンプシュンとですね、マンハントをするというですね。で、これがこの日本人の文脈で言うとですね、ちっこいキャラクターがいっぱい出て可愛いなという文脈でですね。まあ、それを見てなんて言うでしょうね。ああ、やっぱり FPS ユーザーは違うなとですね。
あ
こう、うん。こういう国と戦争しても勝てないなという気がしましたね。
その、うん、まあ、民族の違いを実感するというか。
そうですね。はい。いやー、とかですね。
うん。
まあ、あと漫画系どうですかね。
僕だけがいない街は完結しましたね、この間。
ああ、そうですね、
うん。
うん。ちょうど今日最終巻見ました。
うん、僕も見ましたけど。
うん。
でも、あれ確か最終巻が8だったと思うんですけど、
うんうん、
1から7をほぼ1日で読んじゃってたんで、なんかもう最後の8巻はちょっとおまけだった感がしてしまいましたね。
僕8巻読み始めて何が何だか分かんなかったんで
そうそ
う7くらいから読み返しましたけど、
うん、ちょっと登場人物がごちゃごちゃしてるのと、あと正直あのキャラの書き分けがあんまりうまくない感じがするから、登場人物の違いがよくわからないですよね。
うんうんうん、
最近そういう漫画多いと思うんですけど。
まあそうですね。
進撃の巨人とか。
ああ確かに。
キャラの顔が似すぎててわからないっていう。
まあでも8巻でこれはいいなと思ったのがですね。僕だけがいない街ですね。まあ1から7はまあ普通のミステリーだったんですけど。まあ、8の最後の最後で、まあ、あんまネタバレしないように言うと、うん、まあ、ミステリーではよくありますけども、こう、主人公と犯人の2人だけが、この世の中で最も理解し合っているみたいな描写ありましてね。
うん、
ああ、それいいなと思ってですね。この主人公と友達でもなく、主人公とヒロインでもなく、主人公と犯人だけが本当に理解でき合うみたいな。
うん、
こう燃える展開が良かったです
確かにね、
うん、こうライバルっていうんですかね、こう、
うん、
ずっと犯人のことを考え続けていて、いつかそれがもしかしてこれは恋みたいな、こう深い深い理解につながっていくですね、というのはまあいいなと思いました、
うん、あれコミックの方は終わったんですけど、
うん、
なんか別の人が書いた小説みたいなやつが出てて、それはその本編を単純にノベライズしたんじゃなくて、その漫画の方に出てくる事件のを別の視点から書いたようなノベルらしいんですよ。で、まあ結構 Amazon に行ったら割と高い評価ついてたんで、まあ読んでみてもいいかなって思いました。まだ買ってないですけどね。
いいですね。じゃあ面白かったら教えてください。
うん、そうそう。さっきのなんだ。フォールアウト4とか、そのポストアポカリプスっていう話してましたけど、
うん、
僕結構そういう設定の SF とかが割と好きで。
ああ、僕もですね、
うん。最近読んだやつだと、これは商業の本じゃないんですけど、横浜駅 SF っていうのがあるんですよ。
うんうん。さっきショーノート見て、今第3話まで読みました
そうですか、うん、これもともとは確かツイッターに連投されたネタみたいなやつなんですよね。
ほうほう。
要は横浜駅ってすごいずっと工事しててこうどんどんでかくなってるんですけど、
うん、
実際の JR の横浜駅、
うん、昔の渋谷駅みたいな
そうそうそう。でそれをもじって横浜駅っていうものがもうなんか命をもじ始めて、日本列島を全部横浜駅が覆い尽くした後の世界っていう、そういう設定なんですよね。
うん、いいっすね、いいっすね。
で、直接の描写はないんだけど、なんか昔北戦争っていうのがあって、なんだ、核兵器も使用されて、こう日本がもう壊滅した後の世界で、横浜駅だけが残っていて、みんなそこに自動改札を通って中に入っていくみたいな、
うん、
そういう話で、いや、すごい面白いんですよね。
うん、面白そうっすね。うん、その、なんでしょうね。機械というのかな。建物が自己増殖していく系だと、ブラムっていう漫画があって、
うん、
これ二瓶勉って、シドニアの騎士とか書いた人ですね。
はいはいはい。
で、その人が昔アフタヌーンで書いたやつなんですけども、まあそれも似たような感じでですね、巨大構造体の中を、サイバーパンクっていうんじゃないかな。スチームパンク系、まあバイオ系入ってるかな。まあそんな感じのパンク系のポストアポカリプスな話で面白かったですね。
いいですね。
うん、
ちょっと今ウィキペディアで見てますけど。
うん。で、まあその辺ですね。ブラームもそうですし、その横浜駅 SF もそうですし、
うん、
まあその原点は何て言うんでしょうね。グレッグ・ベアっていう SF 小説家の書いたブラッド・ミュージックってのがあってですね、これ面白いんですけども、人類が新たな種に進化して、ぐちゃぐちゃのぐちょんぐちょんの肉塊に溶け合ってハッピーになるっていうんですね。SF なんですけども。まあ多分その辺が原点にあって、そのブラッド・ミュージックって舞台がこの辺なんですね。ベイエリアで。で、ジェネンティックとか、その辺のバイオ系の会社で作ったバイラスがこう漏れ出して大変なことになるっていう話なんですけども。この辺の i5 とかのこうフリーウェイの向こうにですね、溶け合った人類が遠くに見えるとかですね、なんとなくベイエリアっぽい表現ですごく面白いですね。
いいですね。
はい。
横浜駅 SF の作者の人がなんか自分で解説書いてるんですけど、その中にそのブラムの影響があるっていうふうに書いてるらしいですね。
おお、なるほどなるほど。
あと僕を読んでて感じたのは椎名誠の昔書いてた SF みたいな感じだなと思ってたんですけど、それも自分で影響があるっていうふうに書いてますね。
おお、椎名誠って SF も書いてんですね。
そうなんですよ。
知らなかったんですが、
だいたいなんかエッセイとかどっかの島に行って釣りしたっていう話も、
そうそうそう、海と空とイルカとみたいなそんな感じですよね。
まあ、僕それも好きは好きなんですけど、
うん、
結構 SF も好きで、アドバードっていうのと、あとは武装島田倉庫っていうのが結構二大巨頭なんですよね。
お、
最近も多分ね、2、3年に1作ぐらいはそういう SF を出していて、で、基本的に世界観はそっち系なんですよ。
お、
なんか核戦争があって、で、日本が中国にとなんか合体していて、街には漢字が溢れていて。
ああ、いいっすね。
そう、そういう感じの世界観ですね。
うんうん
うん、
その系だとブレードランナー2が来年10月なんですよね。
映画ですか？
映画ですね。
やるんだ。
これはまあいい作品になるかどうか全然わかんないですけどまあでも一応見るまでは死にたくないなって思いますね
来年ですか？
来年10月ですね。
うん、
うん、
もう3が出るのも確定してるんだ。
おお、そうなんすか。
わかんないけど、
ブレードランナー。
ウィキペディアには3って書いてあるんで。
あ、それは、小説でブレードランナー2ってのがあったんですね。
あ、なるほど、それのことか。
うん。まあ、小説の方は、っていう感じで。はい。
うん、うん、
うん。まあ、あとあれですね、その小ノートに貼ってあった、なんていうの、愛の遺伝子、
はい、
もう読みましたさっき。
おお、
うん、
これは何でしょうね、漫画ですね。
うん、
少年チャンピオン、
そうそう、
かなんかで連載されていて、で、もともと多分 IT メディアかなんかのライターをやられてた方なんですよね。で、それで漫画を連載とかもしてたんですけど、で、まあ、コミックの方に移られてというか、なんか面白いですよね、これ。
うん、面白かったですね。
うん。
なかなか。
その、ヒューマノイドが一般化している社会で、闇治療を請け負うブラックジャックみたいな
そうそう。ブラックジャック系ですよね。あの、チャンピオンってブラックジャック連載してましたよね。
うん。
なんでまあ、現代のブラックジャックなのかなっていうですね。
そうそう。そんな感じはあるんですけどね。
うん。なかなかよくできてて面白いですね。
うん。一話完結なんで、まあ意外、どっから読んでも楽しめるし。うん。
まだ一巻しか出てないですよね。
そうなんですよね。でもなんか二巻のやつももうほぼ話は、連載の方ではもう二十何話まで進んでて。
ほうほう。
で、結構、話的にも面白くなってるらしいんで。
うん。
良いですね。
これ良いですね。
うん。
まあテーマとしてはこう人間の意識とか、なんでしょう、自我とは何かっていう感じだとは思うんですけども。うん、これですね、受動意識仮説っていうのがあってですね。
はい。
ですね。これ何かというとですね。日本の大学教授で前の教授という方が提唱してる仮説なんですけれども。
はい。
まあそんなに電波ではないですね。ちゃんとした仮説なんですが。僕たちに自意識というのはあるのか、いや、ないという話なんですね。どういう話かというと、リンゴがあったとします。それを食べます。ということについてですね。まあ、例えば僕たちに意識があるとして考えると、お、目の前にリンゴあるぞと。このリンゴ美味しそうだなと。リンゴ真っ赤に売れてるなと。食べたら美味しいなと。ドイツではリンゴは医者いらずと言って1日1個食べると長生きするそうだと。じゃあ食べろと言って食べると。ああ、美味しいな。この歯ごたえ、歯茎から血が出ないかなとか心配しながら食べるわけですね。
うん。
でも、その受動意識仮説というのを前提にすると、リンゴがある、それを、が視界に入ってきて、まあ、食べる。お腹が空いてるっていう信号が胃から出てるからですね。で、食べましたというですね。で、まあ、その後、まあ、一連のノイズかなんかありますけれども、結果としてその、行いを意識として、錯覚しているに過ぎないと。
うん。
つまりボタンを押せば扉が開く。まあまあ、からくりはもうちょっとかなり複雑になりますけれども。単純に言えばボタンを押せば扉が開くというのを、自分が意識的に扉を開けているんだという。なんでしょうね。ボタンは、自分のお腹にあるボタンを押されると、リンゴを食べる、
うん。
リンゴを食べるスイッチというのは本当はあるに過ぎないんだけど、それを意識して、意識が、自意識が判断して行ってるに過ぎないんじゃないかと。という仮説なんですね。ざっくり言うと。
はい。
で、それをもとにすると、まあその愛の遺伝子にあるような自意識というのも、まあそんなに複雑に考えなくてもいい。そこに謎はないわけですね。
うん。
受動意識仮説をもとにするといいのは、まあ僕たち進化したミジンコなわけなんですけども。僕なんかミジンコにごく近い存在ですが、そのミジンコと人間の間に、どこに意識の敷地があるかっていう難しい問題を考えなくてよくなると。
ああ。
というんでシンプルになるわけですね、世の中。で、オッカムの、カミソリでしたっけ？違うか。反論の法則かな。まあシンプルな、シンプルなロジックがあればそれはまあ大抵正しいんじゃないかと。
うん。
いう話もあり、じゃあまあそういうもんかなという話なんですね。というですね、受動意識仮説というのを思い出してですね、ああそうかもなというのがありました。
うんうん、
どうですかね。
いや面白いと思います。あの今 IT メディアかなんかの記事でその前の教授の受動意識仮説というのを紹介しているページがあるんで、後でリンク貼っときますけどね。
うん、
うん。うん、
まあそれを元にすると AI のモデリングなんかも結構意外とそんなに難しくないかもなとかですね。
うん。
その目に見えないまあクオリアであるとか脳科学であるとかを前提にしなくてもよくなる。
うん。脳科学ね。
はい。
うん。まああの登場人物ヒューマノイドも人間も出てくるんですけど。
うん。
まあなんか描写の仕方としてヒューマノイドの方が人間らしさを持っているっていう、
ああそうですね、
描き方が多いですよね。
そうですね。まああの AI のスペックが制限されてるって一巻の範囲ではなんかそういう 伏線っぽいのか何かありましたね。
うん、
あえて完璧な AI には作られていないという、
うん、同じ作者の方が書いたバイナリ畑で捕まえてっていう短編漫画もあるんですけど、
ほうほう、
うん、まあそれもあのリンク後で貼っときます。それはあの1話3ページぐらいの小ネタ漫画集なんですけど、
うん、
まあその SF 的というかヒューマノイドとかみたいな話も一瞬出てきつつ、でも基本的にはインターネットあるあるみたいな話なんで、まあ、もうちょっと緩い感じではありますね。
うん、なるほど。あの愛の遺伝子の中でモガティートってなんか主人公の、
うん、
なんて言うんでしょう、コードネーム、営業名
っぽいですね、
っぽいのがありましたね。でこれってまあ多分なんですけども別の SF 小説があってですね、愛は定め、定めは死っていうですね短編集なんですけども、
うん、
でそれの中に出てくる主人公の名前がモガティートなんですね。
はい。
で書いた人ジェームス・ティプトリー・ジュニアという方で、ですねこの愛は定め、定めは死ってのは読んだことないんですけども、たった一つの冴えたやり方っていうですね小説この方も書いててですね、これはこう涙なしには読めない傑作 SF なんでですね、いいと思いますね、うん、でこのジェームス・ティプトリー・ジュニアさんってですね、男性名ですけど実際女性でですね、匿名で、あの小説発表してて、もともと心理学者かな、かつ CIA 職員とかですねいろいろ波乱の人生を歩み、匿名で SF 小説を出版し、で最後はですね、旦那さんが痴呆症になってですね、で生前の約束通り、生前かな、あの痴呆症になる前の約束通りですね、旦那さんを猟銃で撃ち殺して自分も自殺するっていうですね、壮絶な人生を歩まれた方でですね、いやー壮絶だなと、
すごいですね。
うん、面白いです、
うん、あ多分そのさっきの名前もそうですし、あとね主人公がだいたいいつも服装が黒のタートルネックにジーンズを着ていて、で助手の女の子の多分名前がリサなんですよね。
ああなるほどなるほど、
その辺とかもこういい、ね、なんかオマージュというか
文字り感が、うん、ありますね。
あります。あとその主人公の名前が須藤なんですけど、
うんうん、
それもあのユニックスコマンドの
スード
スードを使ってるっていう話ですね。
ほうほう、いいっすね。
なんかインタビューとか対談記事みたいなのが出ていて、あの昔あのイブの時間っていう、それもアンドロイドが出てくるあのアニメ短編映画があったと思うんですけど、
うんうん、
それの作者の人と対談してる記事があって、まあ割と面白かったです。
ほうほう、
うん、
SF、うん、素晴らしいです。
なんかこうゲームの話をし、チップの話をし、電波の話をするっていう、
うん
うん、
毎度
パターンができつつありますね、
はい、様式日ですね、
様式日、
はい、
はい、じゃあ2時間を超えたんで、
まあこんなとこですかね。
今日はこんなとこにしといてやるっていう、
はい
はい、
はい、
どうですかね。
ええ、
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
どうも。